Flappers Radio.週末いかがお過ごしでいらっしゃいましょうか。吉田フラッパー豊がお送りするフラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。大相撲ね、初場所真っ只中でございます。皆さんはどの力士に注目をして、まあ大相撲見てねえよっていう人も世代的には多くなるかもしれませんが、しかし見ている方、もしくはラジオなんかで聞いてる方、これね、誰を一番注目していたんでしょうか。今場所今間違いなく一番注目を集めているのは僕は遠藤ではないかと思うわけですよ。まだね、大いちょうも言えないザンバラ髪で、もう23でしたっけ、若々しいというか年相応のですね、元気のいい相撲を見せていただいておりますよ。今日ちょっと負けましたけどね、右目がね、腫れちゃってるんだよね。だから視界が、本人は昨日までは 100% 見えてるって言ってたんだけれども、昨日よりも今日腫れてたらしいからね、もしかすると今度は片目が見えない状態で、千秋楽まで突っ走らなければいけないという心配もありますけれども、まあまあしかしここまで2敗あと2つ勝てば勝ち越しということを考えれば、今場所も彼は、すごく、健闘していると思えるわけですよね。で、その一方で、まあまあ、ああ、またかと。ね。またお前やっちまったのかいっていう人がいますよね。大関に。気のつく方ですけれども、稀勢の里ね。いやー、今場所は、過去の教訓をこの糧にしてですね、やってくれると思ったんですが、残念ながら本日3敗目を喫して、場所後の横綱昇進はなくなったということで、あとはもうどれだけ白星を積み重ねて来場所も綱取りなんだよというこのね言葉を、理事長に言わせるかということでしょうね。これしかもう、まあモチベーションを保つというか方法は、ないと思いますんで、まあこれでね、残りバカスカ勝っちまったらやっぱりメンタルかお前っていう、まあことにもなるんですけれどもね。で、稀勢の里って言いますとですね、横綱白鵬ですらも、あの男は強いに決まってるだろうというコメントを発するぐらい強い力士です。まあ、だから大関にいるんですけどね。だけど大関では物足りなく思っている人がいるし、またね、現在横綱東西ともモンゴルの方ですから、やはり、和製横綱を見たいなと思っている人たちから見れば、まあまあやっぱり横綱になってほしいということになるんですけどもね。で、横綱ってのはですね、相撲チャンピオンって呼ばれるんだよね、英語ではね、確か。チャンピオンってつくんですよ。だから日本の大相撲には今チャンピオンが2人いるってことだよね。WWE ですらこの間ベルト統一されましたからね、チャンピオンは1人なんですけれども、なんだことねえか。まあまあ、いろいろ格があるからね、ベルトの格があるから。まあ一概にチャンピオンが何人とは言えないんだけど、でも、いわゆる最高峰のチャンピオンは1人なんですよ。ね。だから、相撲って不思議なところで、確か相撲グランドチャンピオンって言ったら横綱なんですよね。英語でね。今、春馬富士と白鵬が横、チャンピオン。で、それに大関以下の力士が代わる代わる日替わりで挑戦をすると、いうことになるんですけどもね。だ、そうやって考えると、まあ日々防衛戦をやってるのかな、チャンピオンは。横綱はね、15日間間違いなくこの人が当たるということで。で、その上で、まあまあ、場所を通してのチャンピオンにもなると。まあ、言うのが、 本筋か、うん、あの人の強さの定義、競技にもよりますし、そのチャンピオン本人の考え方信念だとかっていうのもあるんで、強さとかうまさだとかいうものをその一義的に表現するのっていうのは大変難しいと私は思っておりまして、で思って、まあ、いる中で私も、その個人の一人ですから、私の思う強さっていうのはやっぱりあるわけよね、うん、で、まあ、やはりプロレスを長く見てですね育ってきたタイプですし、その中でもやはりジャイアント馬場のその強さなりですね理論なりみたいなところは結構全日本プロレスを長く見てきた人間としては、一番頭に残ってる、ここは中心というか基本的な考え方として残ってるもんで、まあなかなかその、他のところで言われる強さというところにね馴染めなかったり、したんですけれども、まあそれでも、昔よりはねいろんなものを見たり聞いたりして、まあ、その上で、強さとは何ぞやみたいなことは年相応に考えたりはするよと、思ってるんですよね、で、まあそういうことを踏まえた上で、俺は強くなりたいといつも思っておるわけですけれども、まあよく格闘技で言われますが、チャンピオンになるということはですねさほど難しくない、これはねよく言われますよね、特にその日のコンディションであるとか、まあまあ相手にもよるわなと、いうことなんですが、チャンピオンになることというのは何だろう、死んでも不可能なことではないというねことは言われたりしますよね。でそれよりも大変なことがあるぞと、その勝ち取ったチャンピオンの座を守りきることが難しいんだと、これができないとチャンピオンとして認められないぞというのは、これもまたよく言われることなんですよね。だからチャンピオンの体感ね、王座体感関数よりも王座の防衛回数みたいな、のが上に来るみたいなね言われ方をします、だから本当難しいんですよね。強いと誰もが認めても、その一般的に言われる強さのカテゴリーに入らない人がいる、そういう人が出てくるということになるわけですよ。今言った稀勢の里なんてのはもうその典型ですよね。強いんですよもうはっきりしてるんですよ。だって先場所優勝してないんですよ。で今場所綱取りなんですよ。どうしてでしょう。なぜかって言ったら、先場所あまりにも完璧に自分の目の上の単行部である両横綱を破ったからじゃないですか。真っ向から打ち破ってるわけですよ。そんなやつは稀勢の里しかいないわけですよね、今各界に。だから理事長がつい、よし来場所は13勝以上で優勝したら綱取りにしようじゃないかとね、横綱認めちゃおうじゃないか言わせちゃったわけですよ。言わせた強さはあるわけですね、稀勢の里にはあるんですよ。ところが彼は勝ち取る力が弱いんですね。どんなに周りがお膳立てしてくれても、自分が勝ち取れなかったらチャンピオンではなれないわけですよね。非常におちゃらけてるようですが、その WWE みたいなね、アメリカンプロレスなんかは、それが、おちゃらけも含めて、ジョークも含めて、如実に描かれてるわけですよ。もうめちゃくちゃ弱いやつにですね、すごい有利なね、ルールを作ったりなんかして、で、お前だけ反則していいよとかね、もう言うようなことをね、全部言って、よし、それなら俺でもいけるんじゃねえか、つって正義の味方に立ち向かってって、ボッコボコにやられるとかね。そんなの強さのかけらもねえぜみたいなことを非常に代表者に分かりやすくですね表現するような手法を取ったりしますけれども、強い人ってのはね相手を動かせる人なんですよね。相手に、いやこいつはもうね、周りのいろんな人に認めさせてあげたいと思わせてしまう、そういう行動を取れる人は強いですよ。これも間違いないですね。 その上でチャンピオンになってそれを奪い取りに来る人間に対して勝利することができる人、これが最強だと私は思ってるわけですよ。だからチャンピオンになりましたっていうだけでその人を認められるとかね、この人強いよなとかね、思えない人っていうのが、これはね、もしかしたら以前にも言ったかもしれませんけど、もう最近してないからしてもいいかなまたと思って今日喋ってるんですが、例えばですね、これも私の得意分野のプロレスで言ったらですね、高三沢光晴選手ですね。この人、最後はノアの社長をやってた人ですけれども、この人がね、チャンピオンになりたての頃、まあ私、簡単に言えば、彼よりその一つ上の世代のジャンボ鶴田こそプロレスラー最強と思ってた世代ですんで、この人からまあ、いわゆる三冠ベルトというのをですね、ダッシュしまして、新しい世代の到来を告げたのが三沢光晴なんですよ。後から振り返ってみれば。で、そのね、もうベルト取った試合も、もう死闘ですよ、死闘。どうしてこいつら起き上がってくるんだ、みたいなね。もう両方ともゾンビみたいな強さを発揮してですね、この試合終わらないんじゃないかと、思ったぐらい。もう鶴田の引き分け防衛だろうと、当時60分、一本勝負が主流で、60分戦い抜いたら引き分けでチャンピオン防衛っていうのがルールだったわけですよね。これは60分時間切れでもう鶴田だわと思ってたんですが、40分以上戦ったんじゃないですかね。また適当なこと言ってますけれども、すごく、長時間しのぎを削り合いまして、最後は鶴田のミスでハイキックをミサがかわしたところでトップロープに急所を思いっきり打ちつけることになりまして、これで悶絶してる間に丸め込まれたっていう、こう文字だけにするとすごくあっけないでしょ。だけど実際は、ロープ際にいた三沢光晴にジャンボ鶴田がドロップキックを放ち、これを三沢が寸前でかわしたので、ドロップキックの足と足の間の急所を、ワイヤーロープでできているあのロープですね、リングロープに引っ掛けて悶絶し、ここをチャンスと見た三沢が丸め込みに行くんですが、なんとこれを抱え上げてバックドロップに行こうとして、最後これを切り返されて3カウントっていう、鶴田君、君は急所を打ったんじゃないかねっていうぐらいですね、この人そのゴングが鳴った後からですよ、彼が痛がり出したのは。本当にね、それまでそんな痛いのなんかもう素振りも見せないで、この男はエイリアンかって実況が言った瞬間にミサが勝っちゃったんですけどもね。でも言ってみれば、ミサは返し技で勝ったんですよ。だから、強いという印象は誰にも与えなかったわけですね。で、そんな鶴田一回負けたぐらいでね、鶴田越えとか、もうちゃんちゃらおかしいやとか思ってたわけ。でも、ミサはですね、この後強くなったと言うべきか、この後負けないチャンピオンになったんですよね。本当にね、それでも俺半年ぐらい認めてなかったからね。三沢光晴はチャンピオン、ふざけんなよ、いずれ鶴田にまた取られちまうよと思ったけど、これはね、プロレスって本当不思議なもんで、一回勝つとね、自信がつくじゃないですか。この自信ってものすごい大きいんですよね。冗談みたいだけど。で、この自信を手に入れた、三沢ってのは以降ですね、もう勝ちに勝ち続けて、確かにミサは強いんじゃないのって俺みたいなやつでも言わざるを得なくなったような、まあそんな人なんですけれども、とにかくはチャンピオンになれなくても強さを証明することっていうのはですね、データ上できるんですけれども、でもやはり、チャンピオンとして、その強さを認められるというのが強さの、象徴と言えるものであって、そうでまた会ってほしいなと考えているのも事実であります。まあね、この辺の認める認めないっていうのはもうよくプロレスではアーンっていうね単語で勝ち取るという言葉で表現されますけれども、自分で勝ち取るしかないと、 いうことになるわけですよね。勝ち取った強さが、まあ、だから、ベストということですよね。最初は強い強いって自分が吠えて、何言ってんだいっていう奴らの口を一人一人封じていって、うん、確かにお前は強いって言われるようなね。なんかね、戦ってる人たちはみんなそうであってほしいと思うし、今は強いという単語というか、強いという言葉を使いましたけど、仕事でもね、あの人はすごいと。みんなが言ってくれるようになったら、その人すごい人なわけですよ。俺ってすげえんだぜって言ってるやつにすごい人いないじゃないですか。だからね、周りが、あいつ嫌なやつだけどすげえよ確かにっていうぐらいのことを言われるようになりたいなと、格闘技をやらない俺はね、思ってるわけ。だからね、うまいとか下手とかじゃなくて、やっぱり強い弱いで最後のところはね、ねじ伏せたいよねと、まあいろいろ思ってますよ。じゃあまあ15分過ぎちゃったんで理由が時間切れっていうね、またリングアウトか、悲しいな。もうなできるだけ早く綺麗にね、このさらっと、あれなんでここで終わりなのって言われるようになりたいなと思っている吉田フラッパー豊がお送りしたフラッパーズレディオはまた来週ということで、まあここから2月なんでね、私個人的には会社が決算の時期に入るということで、いやーリーグ戦出たいなっていうのが頭の中にありますけどね、リーグ戦出てね、俺も強さを証明したいぜとかね、まあそういう風に考えておりますよ。じゃあまた来週です。さよなら。